ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
1月10日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。オンちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
オンちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題のエンタメトークなど、韓国エンタメトークでしたね、韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、そして私たちの番組はですね、リスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。はい、今週のお便りテーマはじゃじゃん、
今年気になる作品、
はい、推し作品ということで、
はい、
はい、もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
まだ見てない作品で募集してます。
はい、そうですね、今年ね
そうです。はい、そしてお便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com、854@東京854.com、すべて小文字となります。 FM プラプラの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。
はい、はい、よろしくどうぞ。というわけで今年新年一発目のクルメライフになりますけれども、
はい、そうなんですよ、
はい、
皆様明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
ちょっとさ、
うん、
今年は私たちいつもよりラジオ始め遅かったよね。
そうね、去年まではね、もう10日になっちゃった
そうそうそう、意外とね、あの最近聞いてくださった方はまだちょっと知らないかもしれないんですけど、
はい、
私たちね結構年末年始ギリギリまでラジオやってたんですよ。
そうね、
うん、去年もさ最後の放送、まあ、12月の27日だったかな、
はい、
その日は我々ちょっとねどっちも用事があったし、
はい、
私も帰国することになったんで、
そうですね、
あの、うん、収録放送で我々の番組を作ってくださった、
はい、
あのプロデューサーの土田さんと一緒にこう3人でね、はい、あのわちゃわちゃ喋らせていただくっていう放送をお届けして、で新年はあの特番がねありましたんで、
そうですね、はい、3日までぐらいかな、
そうだね、うん、だいたい3日ぐらいまでね、うん、ということで私たちの新年初生放送が本日1月10日となりました。
はい、
どうでしか、どうでしかっちゃった休みました、
休みましたね。
おー、いいじゃん。
年末久しぶりに年越しを実家、うんうんうん、ま、年越す瞬間は実家にいなかったんだけど、
あ、そうだもんね、
そう、お友達とちょっと飲みに、う
ん、あ、楽しくていいじゃないですか、
ね、ご飯行って、
うん、いいね、
で、秩父神社の方に行って、うんうん、年越しの瞬間
ほ
っこう、
はいはい、
ちゃんと神社にいるっていうことを、
すごいよね、
初めてやった気がします。
あ、そうなの、うん、なんかさ結構私あのあれでも見たんだけど、昨日何食べたんでもさシーズン2のやつ見てて、うん、3話4話あたりでみんなで年越しを神社でするみたいな回があったのよ、はいはいはいはい、でさみんないい年だからさ、うん、こんな年になってまでさもうそんな朝まで起きてられないよみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
で私もそれすごいわかると思って
そうなのよ、
あのね、でも今年はっていうか去年から今年にかけては意外と私起きてたんですよ、年越しまで、
はいはいはいはい、
でもね去年ぐらいまでずっと私年越しできなかったの、起きて、
あー、なるほどね、
気づいたら寝てんのよ。
そうなのよ、
うん、
私もそうだったのよ、
お、
気づいたら年越してるみたいな、
だよね、
なんだけど今年はちょっと友達といたってこともあって、うん、
はい、
初めてこう神社で年越しをするっていうのをして、うん、でもやっぱし朝まで起きてらんないのよね結局
ね
年越して、
うん、
もうお参りしたらもう帰ろうみたいな、
そうなるよね、
もう散れみたいな感じで帰ってきました、
うん、はい、年明けましたおめでとう、
じゃあ帰ろうみたいな、
解散
っていう感じの、うん、結構スピーディーな感じのお参りをして帰ってきましたけれども、
うん、まあでもいいと思いますよ、うん、私たち年始になるとさもう本当恒例のね、こうやって年末年始トークしてますけど、
はい、
私はさちょっと去年の年末にいろんなことがありすぎて、
うんうん、
もう話したいことがね、うん、めちゃくちゃ溜まってたの。
今日尺足りないね、じゃあ
足りないんだよ、だから絶対これもうオープニングだけで20分使うんじゃねみたいな勢いなんですけど、ね、うん、 ちゃんと短縮します。
はい、ちょっと手短に、
はい、手短にね。でも私これは本当にいろんな人にも話したから、うんうん、まあ今はねちょっとまだ落ち着いてるからねいいんですけど、
はいはいはい、
年末韓国に帰りまして、
そうでしたね、
まあ、あのクリスマスイブから28まで行ったんですよね、
はいはい、
4泊5日で。で私あのまあ、いろんなね食べたかったジャージャー麺だったりとか、
うんうんうん、
まあ本当おばちゃんのね家庭料理とかね、
はい、
いろいろいただいて本当に楽しんでたんですけど、うん、帰国する前日にトイレ閉じ込められ事件がありまして、私はトイレに閉じ込められたんですよ。
そのおばさんの？
違うの。
じゃなくて、
私がジャージャー麺を韓国に帰ったらまずは必ず食べたいっていう目標があって、
はいはい、
やっぱり本場のね美味しいものが食べたかったんだよ、
うんうん、
そしたらそれを聞きつけた私の親戚のおじさんが、
はい、
ああじゃあね6年ぶりに、うん、もうほぼ6年ぶりにね帰ってきたから美味しいジャージャー麺屋さん行こうよって言って、
はいはい、
で行きました。そしたらそのジャージャー麺屋さん地元でもう20年30年まあね愛されている
老舗ですね、
老舗の、
うん
ね、古き良きお店だったんですよ、
はい、
で念願のジャージャー麺を頼みました、
うん、
でジャージャー麺が出てくるまでにちょっとねトイレ行こうかなと思って、
はいはい、
で私あの友達にねちょっとトイレ行ってくるねって言ったんですよ、
はい、
まあ、ちなみに人数構成としては私の友達とあとはおじさんおばさんの私の4人で行ったんですけど、
うんうんうん、
で私がお店の人にトイレどこですかって言ったらトイレは外にありますって言われて、
はいはいはい、
で外に出ました。そしたらですね外に出て坂道があってそこを少し登らないとなかったのね。
おお、なるほど。
なんかもうその時点でわあ古そうなトイレ
怖いね。
怖くない？でさパッと見もやばかったの、
うん、
なんかもうさ離れにある独房のトイレみたいなさ
なるほど。
コンクリート張りだね、
うんうん、
ドアも結構さ分厚くて重いの、
うんうん、
で入ったら入ったでさ、
うん、
窓がなくて、
うん、
もうまあとりあえず
窓がないのやだね。
やだよね。簡素なもう本当にとりあえずトイレですみたいな感じで、うん、であのやっぱ寒いんだよね、うん、その時期韓国ってだからこう暖房みたいなやつがくっついてて、
はいはいはいはい、
なんか扇風機型の暖房機があってね、
うんうん、
それで温められてたんだけどちょっとその便座にずっと座ってるのきついのよ、
はいはいはい、
あの暖房がさ目の前にあってさなんかもう直に温められて暑いみたいな。
あ、なるほどね。
ありがたいんだけど、うん、暑いなみたいな、
うん、
で、あもういやちょっと済ませて出ようと思って手洗いました。で出ようとするじゃないですか、
はいはい、
でさ実はさ入った時から変な予感がしてトイレの鍵がこういう丸いドアノブだったんだけど、
はいはいはい、
丸いドアノブの中心に鍵がついてるタイプだったのね。
はー、あるね。
あれが最初からなんかカチャカチャすごい空振りすんのよ、
うん、
なんか軽いなこれかかってんのかな鍵っていう不安があったんだけど、うん、まあまあまあどうせこんな重いドア開けらんねえだろうと思ってで、ね、出ようとしたらカチャカチャカチャお で、出られない。
開かない。
開かないってなって何かの冗談だと思ったのよ、うん、だから私がなんか間違えちゃってんのかなと思って
逆回転かなとかね
やったの。いろいろ開かないの。
開かない。
その瞬間私はもう全てを悟ったの。あ、トイレから出られない閉じ込められた。でその時にその次に取った私の行動はとりあえずドアを手でどんどんどんどん叩きまくって叫ぶ、うんうん、誰かいませんかってすいません
もうそれしかできないですもんね。
できないじゃん。でもひとしきり叫んだ後にまた気づいたの。いや外誰も通ってなかったわ、
うん、
届かんと思ってお死と思ってその瞬間私呼吸荒くなっちゃって、
うん、
もう焦ったのね精神的に。
はいはいはい。
もうなんかどうしよう、どうやって連絡すればいいのって思って
携帯を
持っていたの。
ない。持ってた。
そう
持ってた。
ここで私の命運を左右したのは携帯
だね。
で携帯で電話をするじゃないですか。 Wi-Fi がなかったから、あ Wi-Fi がないって思って、
はいはい、
その瞬間気づいたのが、あそうだなモバイルデータ通信を使おうとなって使いました、うんうんうん、それで電話をしてあのおばさんにつながって、でおばさんにどうしたのみたいな、多分おばさんもねなんか私が戻ってこないのを知ってたんだよね。
はいはいはい。なんかおかしいな、
そうトイレにこんな長くいるかなみたいなね、うん、でちょっと出てきてたらしいの、そのお店から、
はいはいはい、
でここに来ようとしてたらしくて、
うんうん、
でも私がもうとんでもない声で トイレから出られないって
先発待って、
そう、うん、それを聞いたおばちゃんがお店のご主人と奥さんを連れてきてくれて、うんうん、ドアの前に4人もいてくれたのよ、うん、救出にね、私1人をでさ、まあ状況が分かんないじゃん、どうなってますかって言われて、いやもう本当に鍵がね軽くて開かないんですよ、これもカチャカチャやっても開かなくて、もうどうすればいいのか分かんないんですって言ったら、
はいはい、
なんかいろいろやってくれてんだけど、うん、開かなくて、うん、私は中から足で蹴ってって言われたの、
うん、
足で蹴る、そんなそんなって思いながらも足で超蹴りまくって、もう今までの人生でないんじゃないかってぐらい力強く蹴ったの、
うん、
でも残念ながら重いドアだったんでね、3ミリ4ミリぐらいしか開かないんですよ、
うんうんうん、
でえー、って思って、私はもうその瞬間もうね焦りもあるし、
うん、
もう早く出たいっていう気持ちが大きくて、うんうん、女の足で開くんだったら最初から開いてますって超が逆ギレしたの逆ギレっていうか、まあ正当なキレなんだけど、
まあね
そしたら外ね、どうしようどうしようって言って、なんかバールみたいなので最終的に開けたんだけど、うんうん、なんかよくよく見たらドアの鍵自体はかかってんのよ、
はいはいはい、
なんかさ、わかる？ドアのところからこうレバーみたいなのがこうちゃんとかかってんの、
うんうんうん、
でもこっちで鍵が開かないから、そのレバーをどうにもできないの、
はいはい、なんか刺さったまま、うんうん、こっちの鍵が外れちゃったみたいな状態、
そうなの、そういう状態なの、もう絶望じゃん、
終わった、
どうすりゃいいんだ
よ終わったって思うよね
でバールでそこをもうさ無理やり引っ張るしかなくて、うん、開けて、私は多分30分ぐらいで出たんだけど、
うん、
まあ本当とんでもなかったよね、
年、ね、年末、うん、
年末
最後の
ね
大事件、
本当だよ。でもめっちゃなんかお店の人にも謝られて、うん、なんか私たちが、ね、5、6年ぶりに韓国を遊びに来てたんだっていう話をうちの親戚がしたら、うん、あら、そんなタイミングに本当に災難だったね、ごめんねって言われて、うん、それでお会計もタダにしてくれたんだけどいやもう超絶最悪だったから、
うん、
あのね、ジャージャー麺食べたよもちろん、
うん、
ちょ味あんま覚えてないあのメンタルがちょっとやられちゃって
それどころじゃない
の、それどころじゃないので私本当ね、閉所恐怖症の気持ちってこういうことなのかな、うんうんうん、みたいな、なんかもうね、精神的に人間が本当に危機に瀕してこう焦るとどういう行動を取るのかみたいなのが自分ですごい再現できたから
はいはいはい、
なるほどねみたいな、いろんなちょっと体験になりました。
なるほどですね、
はい、
じゃあちょっと冷静になるコツみたいなのを今度が、
うん、そうだね、でも私も一応冷静に徐々になってきたから携帯に気づいたんだよね、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
じゃなかったら携帯持ってきたことにも気づけなかったから、
確かにね、結構周り見えなくなってくるからね、
そうそうそう、あのね、これも言っておきたいんだけど、うん、どっかのトイレ、自分の知らないトイレもそうだし家のトイレもそうなんだけど、うん、万が一のためになるべく携帯は肌身離さず持ってった方がいいです、
うんうんうん、
なんでかっていうとトイレから出られない事件って結構あるんですよ、
はいはいはい、
自宅でもね、で最悪ね、夏場とか暑くて、
うんうん、
で家の中に誰もいない、自分以外帰ってこないみたいなので1日以上トイレに閉じ込められて、あの死んじゃったケースとかもあるんで、
はいはいはい、
マジでバカにできないから、皆さん本当にトイレ行くときはね、携帯持ち歩いてください。
鍵もなんだけどさ、あのトイレの前に物を置かない方がいいなと思った。
それ
なんか物が倒れてきて私出れない時があったのよ。それ
そ
れ
やっぱり
そう、
その案件がネットに載っててさ
本当、
うん、
その時たまたま家に人がいたからよかったんだけど、
うん、よかったよかった、
そ
う、うん、
そこ前のどかしでって言って、
そうだよねよかったよかった、
そう、
でも私それ思ったんだけど、意外とトイレの前に物を置く家庭って多いらしいんだけどさ、
うん、
私の家はね、トイレの前に物を置いたことないのよ、
うんうん、
あとトイレ の, あの家の構造上別に目の前に何か置けるスペースもない。
あ、なるほどね、
うん、だからそれがある意味良かったっていうのかな。
なるほど、
うん、
なるほど、
だから逆に、ね、なんで物で開けられなくなるんだろうっていうのはちょっと疑問に思った
な、何があったのか覚えてないんだよね、
うん、
なんかね、なんだったろう、脚立みたいなのだったかな
やっぱりそれネットに書いてあったのと同じケースやないかい、
か服かなんか、
あ、
どっちか、あの辺にいろいろ物を置くんだよね私ダメなんだよね
、まあ、
そうなんですよね、気をつけてください、
うん、事件もあったり本当にそうで、帰ってきてからもね、うん、年末大晦日間際になんかうちの父がね、厨房で転んで手を切って頭打って、うん、救急車運ばれ、
うん、
あのまあ、手をね6針抜く事件とかもありました、うん、なんか
すごいね、
年末いろいろありすぎて
バッタバッタしてますね大丈夫、今年大丈夫かな、
うん、もう役払いしたから。
あ、なるほどね、
間違いないよ、
それは年末、
そう年末よ、
じゃあ2023年に置いてきたということで、
置いてきたってこと、そうそうそう、
2024年はもう、はい、
安泰です
。運とともに、
はい、そうなんです。頑張っていこうと思います、はい、
頑張っていきましょう。
はい、まあね、世間ではまだまだちょっとね、うん、暗いニュースも多いですけれども、
そうですね、
皆さん あんまりねこう暗いニュースに気を落としすぎず、
そうです ね
我々はちょっといつも通りの日常をね過ごしていけるように、うん、ちょっとはいね頑張っていきましょう。
はい、そして今年もね楽しい放送をお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしく
どうぞ。
では一旦 CM を挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、ただいまの時刻は2時16分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとミナモンのクルメライフ、パーソナリティは引き続きおんちゃんと
ミナモンです。
よろしく
どうぞ。さて参りましょう。
はい、
わくためです。
新年一発目のワクタメで
です。さてこちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、
ということで本年一発目は今年、
はい、
見たい作品、今年推し一押し作品、
うん、そうだね、
ということですけれども、
はい、
私からうん、ちょっとやっていこうかな。
あ、いいんじゃないですか。
私ね3作、
うん、
頑張って3作に絞った。
でも私もそう、上げてみたらね5作品ぐらいはあったわ。
そう、やばい、どれにしようと思って、
ね、
とりあえず3作に絞ろうと思って、
えらい
絞ってきたんですけれども、うん、まず一つ目がハイキューです。
お、
ハイキューゴミ捨て場の決戦劇場版ですね。2024年2月16日公開の予定なんですけれども、これ高校男子バレーボール部を舞台にした作品なんですけれども、
はい
はい、2012年2月から週刊少年ジャンプで連載がスタートし、コミックスは全45巻、累計発行部数は6000万部を突破した大人気コミックですね。2014年からはテレビアニメが放送され、2020年12月までにシーズン第4期まで制作されているんですね、
はい、
そのテレビアニメの続きとなるのが今回の映画となっております。
ハイキューファン待望の、
そうなんですよ、
映画ですよ。
もう首を長くして待ちに待った、
そう、
ハイキューの新作なんですけれども、
楽しみだね。
テレビアニメではですね、春の高校バレーで、うん、2回戦で、うんうん、優勝候補である稲荷ヶ崎高校に勝利を収めたところで終わってしまっているんですけれども、
そうだね、
ついにその3回戦目で、うん、因縁のライバルね、猫間高校と対戦するということ で、もう待ちきれなくて、
もう配球のねその中ではね、もう名試合の一つといっても過言ではないですかね、
はい、うん、もうこれを見るために私は配球を見てきたといっても過言ではない。
素晴らしい、いい切ったね。いいんじゃないですか。
もうこれが映画で見れるっていう、うんうんうん、大画面で見れるっていうことに興奮しています。
なんかさ、
うん、
こうスポーツものが原作の作品の映像化ってさ、うん、
はいはい、
なんか最近割とこうスラムダンク大ヒットしたじゃないですか、うんうんうんうん、だから試合だけをこうダイナミックな画面で見せるっていうのはさ、
はいはい、
見応えあるし結構ヒットするよね最近ね。
確かにね、
うんうんうん、
それに、うん、なんかこうジャンプ作品っていう中では、うん、そんなに大してこう技が出るアニメでも
ものではない、
ま、漫画でもないんですけれども、
はい、
すごい感動するよね。
わかるよ、
なんだ青春っていいなっていう、
そうね、
ことを、
配球といえばね、
そう、
男子高校生たちのスポーツ青春ものとしてみんな大好きだから、
これねぜひ大人に見てほしい作品ですよね。
あ、そうね、うん、別に学生だけじゃなくね、
そう、
我々世代もそうだし、うん、
いいな青春ってって、
うんうん、
いいな学生ってと思いながら
見てほしいよね。
うん、ですね、
はい、
じゃあ 次いきますか、
うん、
次はですね劇場版コナン、はい、100万ドルの道しるべ。
わ、
もう毎年最近コナン映画見てるんですけれども、
うんうん、
4月12日に公開されるこの100万ドルの道しるべは今回北海道の函館が舞台となっておりまして、なんとなんとカイトキッドが出ます。
お、 じゃじゃん。ますね。
そうですよ。
まあ、予告で見たけどね。
そう。私も見ちゃった。
見ちゃった。
カイドウキッドから予告状が届くんですけれども、キッドの狙いは新選組副長の土方歳三にまつわる日本刀。一方コナンと平次も出てくるんですね今回。
平次も。
そう。盛りだくさんですね今日も。今回もね。で平次も函館で開催される剣道大会のために、まあ、函館の地を訪れていたということで、うんうん、時を同じくして胸に十文字の切り傷がつけられた遺体が函館倉庫街で発見され、捜査線上には死の証人と呼ばれる日系アメリカ人の男の存在が浮上してきます。今回はどんな謎解きになるのか、
うん、ね、楽しみだね。
楽しみですね。
コナンはもうねファンの皆さん待望ですから毎年。
そうです毎年、うん、そのもう、ま、マストと言って、
そうマストですよ。毎年見るといえばコナンでしょ。
ですよ本当に。
はいはいはい、間違いないですよ。
これはもうね、うん、必ず見なくてはならない、
はい、
義務感を持って義務感を持って毎年見てます。
義務教育ね。
そうそうそう、教育ですこれは。ということで2作品目が 劇場版コナン100万ドルの道しるべということで、うん、はい、で3つ目がですね、こうちょっと私の中であんまり選んでこなかった作品というか、まあ、好きなジャンルではあるんですけれども、うんうん、めっちゃない2択だったんですよこの 3作品目が。
お、うんうん、
そうジョーカーとこっちで悩んだったんですけど、
うん、
こっちですね。
あ、
ぜひともあの見てほしいなって思うのは、見たいなっていうのがね、青春 18×2 君へと続く道っていう作品なんですけれども、うん、これ5月公開予定なんですけれども、うん、原作は台湾で話題を呼んだ気候エッセイ、うん、青春 18×2 日本マンシャルロー記で、あのこの物語にインスパイアされた国際的映画スターチャン・チェンが映画化を企画し、日本映画界が今最も注目する藤井道人を監督に、ぜひ監督にということを、ね、失望し実現した作品なんですけれども、
へ、
この藤井道人監督はですね、あの新聞記者だったりとか、
はい、
余命10年で監督を務めている方でして、まあ、結構ね今注目すべき監督といっても過言ではない。
うん、うん、これは監督で見た方がいい作品ですかね。
そうね、私はその監督に惹かれてこの作品選んだ。
あ、そうなんだ。
その新聞記者がねすごく良かったんですよ。
うんうんうん、
そ の, あの 思い出っていうかがあるので、
日本アカデミー賞取った松坂桃李さんとね、あの韓国の女優さんでやってたやつだよね。
なんかすごい考えさせられる映画だったんですけれども、それは。で今回のこの映画はですね、始まりは18年前の台湾でして、高校生ジミーのアルバイト先に現れた日本から来た4つ年上のバックパッカーのアミと出会うんですけれども、そのアミはひと夏同じ店でこのジミーと働き過ごすことになるんですけれども、ジミーはアミに淡い恋心を抱いていきます。次第に2人の距離が縮まっていくが、突然アミは日本に帰ることになってしまいます。気持ちの整理がつかないジミーにアミは一つの約束を提案して帰国します。それから18年、久々に実家を訪れたジミーがアミから届いたハガキを見つけ、初恋の記憶が蘇ってきます。ジミーは初めてそこでですね、日本に一人旅に出るということを決意して日本に来るんですけれども、うんうん、このね、なんかこの初恋の記憶をエモーショナルに映し出した映画、
あ、いいですね、いい感じで、エモいね。
そう、めちゃくちゃなんかこうビジュアルもエモい感じだったんですけども、
うんうんうん、
超見たいと思って。
いや、いいっすね。今の一言にだいぶ気持ち表れてましたよ、
うんうん、エモい映画好き。
エモい映画いいね、うん、なんか本当になんていうかね、今回お互いの紹介したものね、一つずつ見れるといいよね。
そうね、
あのミラモンの言ってたこの作品良かったよってね。
そうだね、確かに、
う
ん、
そうそうそう、一個はね見てみよう、うん、
ということで以上、うん、私の推し作品でございます。
はい、ありがとうございます。おんちゃんはですね、うん、とりあえずもうね、あの上映されててまだ見れてなかったものとかも入れてたんですけど、
はいはいはいはい、
私も一応3つかな、
うん、
1つが、ウィッシュ、
は
まだ見れてないんですよ。
見たいね。
ね、 やっぱディズニー作品なんで、うん、必ず一度は履修したいなと思っているので、うん、やっぱウィッシュと、うん、2つ目が飛んで埼玉。
出た出た。
そう、これ待望の2作目ですから。そうですよ、いいですね、その埼玉ポーズ。やっぱ埼玉出身だからこそ。そうですよ、似合うね。
埼玉をこよなく愛し埼玉に住み続ける女。
間違いない。
断固として出ようとしないっていう。
いいよ、埼玉にはそれだけね、やっぱりもういい土地だっていうね。
そうですよ、
うん、はい、そうありますから。そして3つ目はですね、こちらですね、52Hz のクジラたち。
あ、はいはいはい、はい、
見た？
見てないです。
これね、あの本屋大賞を受賞したあの本が原作になってるんですけど、うんうん、
その本のことは知ってたんですけど、うん、
あ、本当？
うん、
これ私もね前々から知ってたんだけど、うんうん、ちょっとやっぱ新年明けましたし、
はいはい、
私新年明けたらね新しい本 1,2 冊買うんですよ。
私も、
うん、それで買った。
なるほどね、うん、そういうことか。
そうそう、でね、それはもう読み終わりまして、うんうん、結構もうスラスラ読んじゃったんですけど、うん、全体的に結構暗い話なんで、
うんうんうん、
あんまりこう皆さん元気じゃない時は見ない方がいいのかなとは思うんだけど、
あ、なるほどね、
あ、でも本当要所要所ちょっと涙がじわっと出てくるところがあるので、うんうん、やっぱ人間どんなに辛いことがあってもやっぱ希望あるよっていう、ちゃんと最後のエンディングはそういう結末なので、
はいはい、
だから皆さんも見ても全然損はしないんじゃないかなと、うんうん、でもう一つ注目してるのが、演じるのが杉咲花ちゃんなんですよ。
あ、
最近杉咲花ちゃんがやってた映画で、はいはい、いちこっていうのがあったんですけど、うんうんうん、あれ私まだ見れてないんだが、うん、あれもちょっと本当に重い作品なんですよね、
うんうん、
そういう重い系統の作品で割とこう主演を務めてるので、うん、でも杉咲花ちゃんはやっぱり子役を経て、
はいはい、
今もベテランの女優さんじゃないですか、うん、もう芝居力なんてもう半端ないし、表現力も
安定感というか安心感があるんですよね、
う
ん、
そうだね、
見てて
杉咲花ちゃんが出てれば間違いないよなっていう、うん、私もそれで見ようかなって思ってるんですよ、
はいはいはい、
であとは、まあ、その作品自体に昨今社会でも結構問題になってることとかも結構ふんだんに盛り込まれてて、うん、そっか、こういうことがいろいろ絡んでくるんだなって、思わずえって言っちゃう展開もあったんで、読んでて私も、うんうん、えそういうことだったみたいな感じの気づきがあったりして、
はいはい
はい、ね、本当にでも良かったです、あの新年の作品に選んで、
うんうんうん、
でもう一つね、私が買ったやつが、あのオンダリクさんのチョコレートコスモスっていう本だったんだけど、はいはいはい、あれは芝居の本で、
うんうん、
あのまあ芝居に熱中する人たちの青春みたいな感じで、
うん、
これはちょっと私も読んでこの情熱をもらおうっていうね思ったんで、
はいはい、
それを買って今読んでます。
なるほどね、
それはまだね、あの映像化とかは全然ないんですけど、
うんうんうん、
でもとりあえず私が見たいなと思うのは、ウィッシュと、飛んで埼玉と 52Hz のクジラたちになります、うん、
なるほどです、ね、
はい、皆さんもねちょっと気になったらぜひググってみてください、
はい、なんか新年に一作品二作品の 小説を買うの素敵ですね、
うんうん、本当、
うん、
結構やる、なんかそのやっぱり本をね今年は去年よりはいっぱい読みたいなと思って、うん、
はいはいはい、
去年はなんだかんだねもう言い訳をして本を読む時間がないとか言ってたんだけど、うん、まあ、作ろうと思えばどうせ時間なんて作れるからそれはお前の問題だと思って、
私毎年、でも私も毎年1月本を買うんですよ、
うん、
でも今までは小説だったりとかを買ってたんですけれども、うんうん、今回は今買うべき兄さんみたいなやつを買って、
はいはいはい、ビジネス書ですね、
ビジネス書を買ってみて、兄さん兄さんって思いながら、
うん、そうだね、
そう、ちょっとお金の勉強もしていかなきゃだなって思いながら、
全く同じ、
うん、
私もお金の勉強をちょっと今ね本当もう亀の歩みではあるけれども、うん、ちょっとずつ知っていかないと、
ね、最近難しいよね、
そうお金のことでちょっと失敗しちゃったんで、
うん、
ダメだお金のことマジ知らないっていうのは本当罪だわと思って、
そう無知は損っていうことをね聞いてから
それ
痛感するようになったんでね、
うん、ちょっと私も頑張ります、
はい、私も頑張ります、
はい、
ということで、はい、素敵な作品紹介をありがとうございます、
ございます。
さてここらでここらで、
はい、
ここらで
一曲
いきましょうか。今回私が選曲した曲がですね、私今年この人たち来ると思ってるんですよね、
う
ん、
お売れる
売れる
次に来る、うん、アーティスト、
そう、
はい、
でちょっと私が気に入ってる曲でワンピースのエンディングオープニング、うん、 私最近ワンピース見てないからどっちだったか分かんないんですけど、はい、になってるようなので、はい、ぜひお聞きください。チリビーンズでレイズ。ただいまお送りした曲はチリビーンズでレイズでした。時刻は2時34分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティはみなも
ん
と
おんちゃんでお届けします。
はい、
さあちょっとお便り一ついただいております、ラジオネームピンズージャさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
明けおめです。おんちゃん初っ端からカミカミですね。
大丈夫、私も
すかさずコンビで噛んでますね正月気分抜けてないんじゃないですか。
ろれつがね。
それはそう、
うん、ていうかね、なんかね食べすぎてね、うん、顔に肉がついたからね、
ちょっと待って、
余計に喋りにくい感じする。
リアルに増えましたか。
増えました。
私も増えました。なんやねんこの確認の試合は。
まあ、そうなのよ。
ね、
頬肉がつくと喋りにくくなるのよ。
まあまあまあ、それは一つの気づきじゃない。
噛む、本当にガチで、うん、物理的に噛むのよね。
あ、肉が口に歯に侵入してくる。
奥歯とか噛みやすくなるんだよね、
う
ん
う
ん、
マジか。
だから痩せようと思って。
気をつけやろ。ミラも神社の年越しいいですね。自分も混雑が苦でなければ来年あたりやってみたいなって思ってます。はい、おんちゃんツイッター見ました。トイレ閉じ込めかわいそうですけど笑っちゃいました。本当だよ。私も、どこに行くにも携帯は持っていこうと思います。うん、いやお願いしますよ。韓国メイク綺麗でしたよ。 YouTube で Vlog 待ってますね。そうですね、私がインスタでね、
はいはい、
そう、皆さんご存知ないかもしれないんですけど、私意外とちょっとインスタもねやっててね、言うてストーリーしかあんま更新しないんですけど。
ストーリー見ましたよ。でも
見ました。
うん、
超化粧の力って感じですよね。
やっぱすごいよね、うん、なんかやっぱ上手な人がやると上手。
これね、私のコーナーでもお話しようと思うんですけど、うん、皆さん最近韓国スタジオメイク流行ってるんで、
そう、ね、
日本の方がね韓国行って、うんうん、韓国のアイドル風とか女優さん風とかね、うんうん、やるスタジオとかすごく流行ってるんでね、私もそれやってきて、皆さんもし興味あるようでしたら、そこで使える韓国語とかね今日紹介しようと思います。ちなみにトイレ閉じ込め事件以外に何かエピソードありますか。父が運ばれたぐらいだね。あとはまあ特には今はないかなって感じです。
はいはいはい、
悪いことは今のところ、
うん、悪いことだけじゃなくいいことは、
いいこと、まあでも私が
韓国に妹いて、
そうだね、韓国にやっぱり 5,6 年ぶりに帰れたっていうのは大きかったかなとは思いますけど、うん、それ以外まあでも、あ、神社ねちゃんと行ってお参りしてきて、うん、芸能神社行ってきたんで、
はいはいはい、
赤坂見附にある伏見稲荷大社、うんうんうん、あそこ有名なんですよ。
そうですね。
でおみくじ2回引いて
2回引いて
っていうか別の種類のやつ、
ああ、
なんか生年月日のやつとね、
はいはい、
もう一つ引いて基地ではあったんですけど、まあでもとりあえずちゃんと望んでることとか、うん、争いごとにはね勝つって書いてあったんで、よし勝っとると思ってます。以上。
勝ったるって言うと、
そう、
なんか、あ、
その
みたいな、
勝ったるじゃないよ。勝ったるぜってことです。イントネーションの問題。
そうね。ぜひ勝っていただきたい。
そうなんです。
今年は勝っていきましょう。私も今年基地だった。
あ、本当？同じだね。
どこで引いて、私もさ、別の神社で、
うんうん、
1箇所ずつ1個ずつ引いたんだけど、うんうん、全部3箇所ぐらい、3箇所行って、
うん、
3箇所全部基地だったの。
あら。
基地しか入ってないんか今のおみくじはと思いながら、
それ私一緒に行った子たちがそうだったわよ、
うん、
事務所の同期たちと行ったんだけど、うん、私だけ番号を別だったけど、そのくじ引きてかのそう、おみくじを引く番号が一つ、
はいはいはい、
私だけ別だったのに残りの3人みんな同じ。なんか67番をずっとみんな3人引いててちゃんとシャッフルしてるみたいな話になった。で結果みんな基地。
へえ、
面白いよね。
面白いね、うん、あとは上がるのみ、上がるのみっていうか、ね、
そう、あとはもう上がるのみ、もう今どん底まで落ちてっから、だったらまあ上がればいいんだよ。
まだ伸びしろがあるということで、
はい、伸びしろです、はい、
頑張っていきます。
はい、
さて、いきますか。
いきましょう。
新年一発目のみなもんの部屋。 でございます、
はい
はい、このコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、まあね、Z 世代のあれこれなんかもお届けしちゃうようなコーナーです
いいですね
さて今回2024年一発目、何にしようかなって思ったところ、
はい、
AI が予想した2024年トレンドキーワード10選というのをちょっと見つけましたので、ちょっと5選だけ
今日は、
はい、前半をご紹介して、来週ね後半5選をご紹介しようかなと思ってるんですけれども、
はい、
まず一つ目はビヨット。これご存知じゃないですか。
ビヨット、あれもしかしてヨーグルトのビヨット
が売
ってる。あ、そう、あ
そう、やっぱし
そうなんだ、
やっぱしご存知ですね、
うん、
はい、韓国で人気のヨーグルトそうそうそう、
うんうんうん、
ですね、商品名にはなるんですけれども、うん、2023年に入ってから特に注目され始め、韓国コスメやスイーツへの関心が高い20代から40代女性の間で、まあ、検索が増加しているということですね。
ビヨット、まあ、どういう特徴かっていうと、うん、ヨーグルトの横に、うん、そのチョコフレークとか、
はいはいはい、
チョコリングみたいなのがついてるんですよ、うんうん、で種類が何個かあって、うん、私が食べたのはストロベリーとチョコリングだった気がするんですけど、
はいはい、
それをパキッと折ってヨーグルトにこう入れることができて、うんうん、それで混ぜて食べるっていう、日本にはあんまりないタイプのヨーグルトですね。
そうですね、うん、確かに。
でもそれすごい欲しがる人いるのは私も知ってて、うん、日本にはねちょっと乳製品入れづらいんだよね。
あ、そうなんだ。
だからあんまりないの。
なるほどね。
関東でも新大久保でも探す子いるけど、うんうんうん、売ってないっていうけどさ、
はいはいはい、
ちょっと入れづらいのとパッケージのね関係上ちょっと割れちゃったりするとまずいんでね。
あー、なるほど、
そうい
うことか、
うん、
ちょっと私も気になってね、めっちゃいいな、食べてみたいなと思ったんだけど、
うん、
なかなかね、そう、難しそうだなと思いました。
だよね。
じゃあ次いきます。
二
つ目がですね、縫いポーチ。
縫いポーチ？あ、縫いぐるみの？
お、そう、
うん、
そうそう、縫いぐるみポーチの略で、うん、透明なポーチに好きなアイドルだったりとか、キャラクターの推しの縫いぐるみ、推し縫いですね、
はい、
を入れたものらしいんですけれども、
割とみんな持ってるな、こう好きなアニメとかのさ、うんうん、キャラクターがこうぬいぐるみで二等身サイズのデフォルメされた可愛いサイズになってて、それをみんな縫いって言って持ち歩いてるんですけど、あれだよね、なんかこうさ、うん、食べるもの、なんかこうおしゃれなお店行った時とかにさ、食べ物の横に縫いを置いて、
はいは
い
はい、
縫いと一緒に食べてるみたいな感じで推し活してる感ね
そうそうそう、うんうん、すごいよね、うん、まあちょっと前まではその缶バッジを並べて推しバッグっていうか、あの
板羽、
板羽ね、
やってましたよね、
がちょっと今ぬいぐるみに特化したものが、
へえそうなんだ
流行ってきてるらしいんですけれども
、
まあ、普段のお出かけだったりとかイベントに持ち運ぶことを目的としているらしいです。
はい、
では3つ目いきます。3つ目はですね、赤ちゃんスクイーズ。あの伸びたり縮んだり、縮みはしないのか握ったり伸ばしたりできる、あのふわふわ触り心地の良いおもちゃであるスクイーズを赤ちゃんの形にしたもの、
う
んうん、私あのなんだっけ、正式名称があるんだよね多分。
あるの、
うん、あれね、うん、誕生日にもらったのよ。
へ、
うん、すっごい伸びんのね顔とか。
そうなんだ。
ぺったんこにしちゃったりとか。
へなんか想像はできるんだけど、うん、なんかみんなそれで手遊びして遊んでんのかって思うと、
うん、
シュールだな。
そうだね、シュールだねめっちゃシュールだよ。
うん、確かに。
で、2023年夏すぎに TikTok で流行し、今も注目を集めているということで、なんかね、着せ替えできるらしいよ。
あー、そういうことなんだ、
うん、なんか100均で売ってる人形用の、着せ替えを着せてみる人も増えてるらしい、
うん、あ、そうなんですね、うん。
次行きましょう、
はい、
4つ目がね、 B リアル。
あ、
これ前もねちょっと一瞬ね、はい、ご紹介させてもらいましたけども、
してましたね。
2020年に公開されたフランス生まれの SNS、 1日に1回ランダムな時間に届く通知から2分以内に撮影して投稿するという非常にリアルな、ね、日常のシェアがメインで、
やばいな、
すごいよね。
名前の通り本当にリアルでしょ。
そう、
加工を全くしないんでしょ。
そう
盛らない
というよりも、はい、1日1回いつ届くかわからないじゃないですか通知が。
うん、そうね、
通知が来たら2分以内に投稿しなきゃいけないっていう、その時間制限の中で投稿するので、まあ、よりリアルなものがっていうことで流行ってる。
そりゃそうや
ろ2分じゃね、構造も思い浮かばないからまんま撮るしかないですもんね。
寝起きの顔とか一番最悪やないかい
髪の毛ボサボサみたいなね。
いや勇気いるわそれ、うん、
目屋についてるよとかね。
やだ
やだね、
それは嫌、
うん、10代から20代の Z 世代にはすでに流行し始めているということで、知ってはいるけどやってはいないって感じですね。
そうそう、うん、やってはいない、
ちょっと怖いもん、
やる勇気もない
そう怖いもんね、
きつい
ということで B リアルですね。
はい、
本日最後はですねリンゴ堂です。
うん、
旬のリンゴを使ったリンゴ飴専門店で、現在は熊本福岡を中心に沖縄や京都北海道に出店しています。また代官山に本店を構えるリンゴ飴専門店カフェキャンディーアップルもトレンド傾向にあるようで、今リンゴ飴ブームが再熱しているようです。リンゴ飴ですね今年は。
でもなんかインスタでよく見た気がする、
うん、最近カラフルなリンゴ飴をよく見る気がします、うん、
ああそれでか、
うん、
なるほどね。
でも結構お腹いっぱいになるよね、
うん、なると思うよリンゴ飴は。
リンゴ飴を1個丸ごと全部食べきってる人を見たことがない。
私もない記憶ではだいぶボリュームあるもん、
うんうん、重いしね。
重い、
まあ、リンゴ1個丸ごとかじってるのと一緒だからね。
そうね、こだまリンゴだったらまだいけるかな。
あそうだね、ちっちゃいやつね、
う
ん、
そうありそう。
確かに確かに、うん、ということで以上リンゴ堂ですね、
はい、はい。
来週はですね後半5選をご紹介いたしますのでお聞き逃しなく。
はい、チェケラ
チェケラ
それでは、次の曲に参りたいと思います、はい、
ましょう。
それではオンチャーンチョイスですね。
オンチャーンチョイス、
昨年紅白歌合戦にですね、はい、もうたくさん K-POP アーティストが出演されましたけれども、
今年最多だったかな。
で最多でしたよ、うん、本当にもうニュージーンズもね、うん、出たしセブンティーンも出たし私の推しのねということで、はい、今回ちょっと、ね、注目されているこちらのアーティストになります。ミサモで Do Not Touch。 はい、ただいまお送りしました曲はミサモで Do Not Touch でした。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります、パーソナリティは私おんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さて、はい、次のコーナーに参りたいと思います。アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。
いやいやいや
いやいやいやいやいや、新年初笑いはい、こちらのコーナーはですね韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが、最近気になる、韓国のエンタメであったり、あとは韓国講座なんかをねやったりするコーナーでございます、
はい。
先ほどね申し上げました、はい、こちらの韓国の、うん、メイクスタジオね、ちょっと私が今回友達とね、はい、一緒に行ってきたスタジオさんがあるんですけど、そちらの名前が DIOD というね、
DIOD、
うん、DIOD さんというところなんですよ。最寄り駅がアクジョンロデオ駅で、うん、結構本当に近かったので皆さんにもぜひ利用してほしいなと思ったのが、うん、ここね皆さん実は日本語も対応してます。
へ、
スタジオのいわゆるその社長さん、社長さんって言ったら今、ね、代表
社長さん
社長さん代表がですね日本語勉強されてて全然喋れる方なんですよ、うん、だからもし韓国語に自信がないっていう人だったら、他のね女性のメイクさんも結構できる方が多いんで、うんうんうん、心配せずにいけるんじゃないかなと思ってこの DIOD をねご紹介します。もちろん自然変なメイクとかも対応してくれますし、韓国アイドルみたいにねこう華やかなメイクにも対応してくれるし、髪型もねしっかりプランの中に入ってまして、日本円でお支払いもできます。そこを今ちょっとね円安の中ではありがたいんじゃないかなと思っております。
すごいね、
そうなんですよ、うん、でねメイクする時とかやっぱり使える日本語じゃない、使える韓国語をね皆さんにご紹介しようと思って、日本語対応はしてるけれどもやっぱり韓国語でね、
う
ん、要望を伝えるのって大事じゃないですか、はい、
そうです
ね、それできればかっこいいし、はい、じゃあね2つご紹介します。まず1つ目、これが一番簡単、美容室行った時皆さんすると思うんですけど、うん、自分のしたいモデルさん女優さんの写真持っていきませんか、
はいはい、
それを見せながら色気女性よ、
色気주세요。
そう、色気해주세요。
色気해주세요。
そう、つまり色気っていうのはこうやってこれみたいに。
あ、これみたいな。
そう、これって指すの。で、色気해주세요。
해주세요。
そう、それはしてください。 やってくださいって意味なんです。これが一番正直伝わるっちゃ伝わりますね。
そうだね、もう 見ればわかる。
そう、細かいことを伝えるのって本当に大変だから、うん、困ったら皆さん、あの色気ヘジュセヨで行きましょう、うんうんうんね、
色気ヘ
ジュセヨ、はい、そうなんですよ、色気ヘジュセヨでやってみてください。でもう一つ、はい、こちらですね、自然なメイクにしてください。
はいはい、
うん、こちらはですね、チャヨンスロウンメイクオブルヘジュセヨ、
チャロンセロウ、
ちょっと長いよねこれ長いんですけど、あの3つに分けましょうか、うん、チャヨンスロウン、
チャヨンスロウン、
うん、チャヨンスロウンっていうのは自然で、メイクオブル、
メイクオブル、
これはメイクアップ、うん、メイクを、まあ、もちろん難しいのはメイクルルでもいいんだけど、
メイクル
ル、うん、メイクルルでもいいし、で最後はさっきと一緒、ヘジュセヨ、
ヘジュセヨ、
うん、ヘジュセヨを覚えておけば大体いろんなところに使えると思っていただけるといいかなとは思いますね、はいはい、じゃあね、ちょっともう一回やっていきましょうか、うん、チャヨンスロウン、
チャヨンスロウン、
メイクオブル、
メイクオブル、
ヘジュセヨ、
ヘジュセヨ、
そう、チャヨンスロウン、メイクオブル、ヘジュセヨ、
メイクオブル、
そう、メイクオブル、
メイクオブル、
ヘジュセヨ、
ヘジュセヨ、
そうそうそう、まずはヘジュセヨをしっかり伝えることが大事なんじゃないかなとも思います。そう、まあ、ヘジュセヨっていうのは本当してくださいっていうお願いになるわけなんで、まず困ったらこの最初の1個目の色気ヘジュセヨを使うのがいいんじゃないかなと思う。
そうね、色気ヘジュセヨ、
うん、難しいなと思った方は写真とかね、うん、見せながら色気ヘジュセヨ、
色気ヘジュセヨ、
そう、それが伝わればあ、こういうことですねっていうこと分かりましたって言ってやってくださいます、うんうんうん、やっぱりね、要望って細かければ細かいほど難しくなってくるじゃないですか、言葉ってね、だからまだまだ勉強したてで、ね、だけど韓国語喋りたい、ね、他の言語喋りたいっていう方にはですね、ぜひ使えると思いますので、最初はまず色気ヘジュセヨでこうやってくださいで使ってみてください。はい、以上、ぽんちゃんのアンニョン韓流始めましたのコーナーでございました。
イエーイ、
イエーイ、ございました。
一発目の
一発目のね、韓国講座でしたけど、使えるよマジで、はい、
確かにね、うん、でこれだってね、美容院とかじゃなくても、
う
ん、
そうそうそう、
ね、これが欲しいっていう、うん、
そう、いけるいける、うん、あとはまあ中性用、ヘジュセヨだったらヘを、うん、取ればね、中性用でくださいでもできるから、うん、使います。
確かにね、
うん、
万能ですね。
万能です。
応援してください。
はい、
さてさて、お別れのお時間がね、うん、なってしまいますけれども、はい、あっという間ですね本当に、
うん、
どうでしたか。
もう本当に久しぶりに喋ってみて、確かに正月気分が抜けてないのか、
ね、
よう噛むなと思いました、
うん、よう噛むなって
まあ私らしいと言っちゃ、はい、私らしいんでしょうね、うん、
まあでも新年一発目、うん、2週空くから大丈夫かななんて話してたんですけれどね。
そうね、ちょっと思ってはいたよねやっぱ
やっぱなっていう、
やっぱな
来週は気を取り直して頑張っていきますので、はい、
頑張りましょう、は
い、残り惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、
はい、
来週はですね、宇宙作品でやっていきたいと思います。
はい、
私たちお待ちしております、
はい、そして、皆様、私たちの、アーカイブがですね、おんちゃんとみなもんのくるめライフ、スタンド FM もしくはポッドキャストで聞けますので、ぜひそちら検索してみてください。
よろしく、
どうぞ。
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでございました。
また来週、
バイバイ。